皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は試行錯誤なくして成功なしというお話ですね。まあ、これも前にも話したことがあるかと思いますけども、こういうなんか非常に不安定な時期どう行動するかって時にですね、やはりその原理原則は押さえとかないといけないと思います。答えは試行錯誤なくして、成功なしということですね。ですからいろいろやってみないと成功の道は見えないということなんですよね。ですからこう座ってて考えてて何か一つ成功の道を見出そうと思っててもそれはなかなか難しいですね。やっぱり行動してみませんと、縁には沿ってみないと、なかなかこれは分かりません。ですからとにかく何でも少し試してみると、試してから考えるという癖はつけるといいと思いますね。今までは試して失敗したら問題だから何もしないと、で成功するのを待って自分も真似するっていうのが、まあ、平成の時代多かったと思いますが、まず今一つ言えることは、人の成功を真似してもなかなか成功しないということですね。例えばそのネットを使ったいろんなビジネスなんかもですね、やっぱあれセンスが一ついりますよね。センス大事で、だからセンスなくやっても全然お客さん来ないし、それから見栄えのする人が見てくれるホームページとかできないですよね。じゃあお金出して作ってもらったらどうかっていうと、その瞬間はいいんですね。その瞬間はいいんだけども、やっぱりセンスない人が運営してとも全然その先発展しないじゃないですか。やっぱああいうの見てるとですね、何事もやっぱりこの向き不向きがありますわね。から地方に住むのもそうですね。まあ夢を持っていくことは大事なんですが、まあいろんな現実がありますよね。それは逆に都会もそうなんですよ。都会に住んでみてどうかっていう話もそうでね、いろんな現実があるじゃないですか。そうするとやっぱりね、ああいうのもね、試行錯誤してみないと分かんないですよね。集合住宅から一戸建て、一戸建てから集合住宅へとこう住み替えもですね、まあそれで果たしてどんなものかってやってみないと分からないでしょう。だからやっぱり今本当に必要なことはですね、今副業なんかも結構できるでしょ。副業もできるし、あとまあ在宅勤務で結構時間はあるはずですから、何でも皆さん試行錯誤してみたらよろしいんじゃないでしょうかね。うちね、今メダカ飼ってんですよ。去年からね。面白いんですね。メダカとかですね、子供の頃はね、まあ、メダカとか熱帯魚とか海の魚とか家によくいたんですけどもね、まあ今全然そういうのはいなくてですね、まあ去年メダカ飼ってんですね。可愛いですよね、メダカね。で、まあ、春になると、春はね、夏になったらまた子供、卵産んで子供産むようになるんですけども、この間またその近くでですね、店でメダカ売ってんですね。で、メダカ買いに行ったんですよ。ちょっと何匹か死んじゃったもんでね。おっと、なんか今、タラのメダカなんて売ってないんだね。こう、銀のメダカとかですね、光るメダカとかね、赤いメダカとかね、赤いメダカ元気で買ったんですよ。それはね、名前が楊貴妃っつんだったんだね。すごいもんだね、楊貴妃なんて名前がついたねメダカがあるわけよ。まあ赤くて綺麗なんだね。まあどうやってあんなに色つけるのか知りませんけども、まあ店の人に聞いたら、いやメダカ屋さんが持ってくんだよと。ああ、分かりやすいな、メダカ屋さんが持ってくんのか、そりゃそうだなと思いましたけどもね。ああいう品種改良とかね、ああいうのはやっぱ試行錯誤の連続ですよね。だからやっぱりなんていうのかな、なんか250円のメダカとか150円のメダカ、こう値段が違うんだよね、あれね。やっぱ丹念にですね、こう、メダカ、こう見て面白いようにですね、試行錯誤してる人いるんでしょ。それから最近、うちの地方だとね、湘南ゴールドかな、なんか、金柑のようなね、新しいオレンジみたいなのあるんですよ。皮も薄くて食べないんだね。はっきり言ってそんなに私美味しいもんとは思えないんだけど、まあなんかみんな作ってそれなりに店で売ってんだね。で、柑橘類ってなんか最近すごく種類が多いですよね。びっくりするぐらい種類が多いじゃないですか、柑橘類ってね。私は子供の頃はですね、まあみかん箱でみかん買うか、りんご箱でりんご買うか、まあ冬はそれだけですよね。 冬はみかん箱のみかんかりんご箱のりんごしかないですよね。でも今ものすごく種類がありますよね。あともっとびっくりするのはですね、レトルトカレーなんですよ。近くのね、まあスーパー行きますとね、凝ったところはね、こう棚一面にレトルトカレー並べてるわけね。何十もありますよね。あれびっくりしますよね。こんなにたくさんレトルトカレーがあるのかと。ですから俺一つずつ食べたってですね、まあ、毎日さすがに食べられないでしょうからね、こう何ヶ月かかるかっていうぐらいですね、そのカレーがあるんですね。まあ世の中本当になんか一生懸命考えてる人いるってことですよね。一生懸命メダカに色つけたりね、一生懸命その柑橘類作ったりね、一生懸命そのレトルトカレー作ったりね。いやー、やっぱああいう努力がやっぱそもそも人間って大事なんだといつも私は思うんですね。こう特に仕事っていうのはね、まあその仕事もいろんなやり方があるとは思うんだけども、こう何かやっぱり新しいものを生み出してみよう、何か改良改善してみようという思いがあるってことは、それ成長するって意味ですよね。成長さえしていれば何か新しいものってこう出てくるじゃないですか。でやっぱりね、そういうものの積み重ねっていうのはすごく重要だと思いますね。全く違うパラダイムっていうのも時々こう必要ですよね。例えば忽然と SNS が出てきたりとかね、あるいはなんかこう月に行ってみたりとかね、まあ、そういうものもあるし、まあそれはなんか利用できるものはこう利用すればいいと思うんですけども、しかしほとんどの場合はですね、あるパラダイム、あるプラットフォームの中でどのように改良改善するかということなんですね。野菜でも果物でももっと美味しくとかね、カレーでももっと美味しくとかね、もっと安く体に良くとかね、そのあたりがですねほとんどの仕事なんですよね。だからそれってですね、やっぱすごく私は今重要なことだと思いますよ。でやっぱりそのプロセスっていうのは試行錯誤そのものなんだよね。いろいろやってみて、これ美味しいとかまずいとかね、うまくいったとかいかないとか、それをいつも繰り返してると。でそれはただ単にこの作業としてやってるんじゃなくて、向上心を持って試行錯誤をするというその結果ですよね。だからその成功すると言った時に、みんななんかそのノーベル賞級のものをなんか自分でやろうとしてるわけでもなくて、でそういうの得意な人はいるんですよ。実は日本はね結構発明家が多いんですよ。発明家っていうのはすごいですよね。発想と行動がちょっと違って、だからそういう人たちはこう、まあ、試行錯誤もすごく熱心だよね。発明家の人たちってなんかいつもなんか試行錯誤してるように私は見えますけどね。でなんかついにこう発明が形になるという感じですけども、まあ、そこまでいかなくても、なんかこう普段の仕事でですね、こうまあいろんなこと考えていろんなこと試してみて、でそれは結果的に試行錯誤になって、でなんかある一つの新しい商品やもっといいものが生まれるというのは基本的に仕事っていうことだと思うんですね。当たり前のことなんだけども、今それができない職場が本当に多いですよね。一つルールを決めたら絶対変えちゃいけないとか、勝手にね改善改良してはいけないとかね、あるいはなんかそもそも成功をするとかなんとかいうのは会社の成功なんだから、あんた社員には関係ないとかね、あなたは非正規だからそんな問題考えずに言われた通り働けばいいと、そういうバカなことをですね本気でやってる組織はたくさんあるわけですね。こんなとこですね成功するわけもないわね。現場を無視して成功するわけもなくて、やっぱだから成功しないでしょ。行き詰まってますよね。でそれをいかにこう嘘ついてですね形ありを見せるかみたいなところばっかり熱心なところも本当に多いですよね。そういうふうに考えるとですね、やっぱここのところはですね、この先見据えるとですね、試行錯誤して成功するという体験を皆さんねどんどん積むことが大事だと思うんですよ。私はこれ体験だと思うんだな。例えばそのなぜ戦後ですね日本が製造業でこう成功したのかっていうと、やっぱり技術よりも技能が勝ってましたよね。もともと日本ってそのまあ職人の国でもあるわけですよね。職人の国でありますけども、例えば農業だってね、職人問わず農業だってですよ、日当たりのいいところ悪いところ、水の温かいところ冷たいところで当然出来は違うわけですよ。とそういうのもね、まあどうやって作ればいいか、何を作ればいいかって毎日みんな考えてんだね。でしかも昔はそんないい肥料だとかいい農薬とかないし、それからその収量だってあんまり良くないですよね、品種もね。とものすごい苦心惨憺して試行錯誤して 厳しい環境の中で皆さんいいもの作ろうとして作って、そして生活を支え町を発展させてきたわけですよね。言ってみれば農業なんかの場合は基本的条件どこでも同じですよね。使ってる道具もあまり差がないと。その中でやっぱり収量や所得に差が出てくるわけですね。このあたりがやっぱり、まあ、本人の、まあ、改良改善の技能、意欲と技能だね。特に意欲だよね。お茶なんかもね、このお茶屋さんが言いますが、そのお茶の味っていうのは農家がどれぐらいそのお茶畑に出ていくかで、熱心に精力的にお茶畑に行くかで決まるんだと、いう話を聞いたことありますが、まあ、あらゆるものはそうじゃないかな。全てそうだと思いますよね。まあ、例えば趣味なんかではそういう熱心な人いますよね。例えば盆栽やってる人とかですね、それは本当にですね、熱心にね、盆栽の面倒を見てるでしょう。だからそもそも人間ってですね、何かのものをですね、改良改善することについてですね、大抵の人はなんか好きなんだと思うんだね。どんなものでも。しかし、それをこう仕事にした時にですね、まあ、それがなんか仕事になってないと、やっぱり仕事に向かわなくて本人もなかなか生活大変という話になっちゃうんで、やっぱなんか仕事としてですね、人が改良改善できる余地っていうのは持たせたような、そういう職場の方がずっと本人にも周りにもよろしいんじゃないですか。長期的な発展ってどんどん見込んでいけますよね。で、まあデジタル化っていうのも確かに必要でね。だからデジタルアナログ2本立てという話いつもしますよね。だからこのパラダイムとしての、デジタルというやっぱり大事なんですよね。デジタルのその枠組みに乗ってないと全て始まらないってとこありますから。例えばどんなにいい農作物作ってもね、売れないって話があった時ね、デジタルのプラットフォームに上手に乗せると結構売れますわね。それだけでも全然このビジネスは違うじゃないですか。だからデジタルパラダイムもやっぱり大事なんですよ。やっぱそれもセンスのある人がやると全然違うんですね。しかしアナログも大事なんですよ。やっぱりちゃんといいものを改良改善しながら作り続けるってことはすごく大事で、で、やっぱりこれらのプロセスについてですね、どうも最初は皆さん気が重いと、まあいろいろ本も見てですね、視察も行ってみて、知って行ってみて会ってはしてみたと、知って行ってみて会ってみたと、さあ次どうするんだった時に、やっぱ試行錯誤から始まるってことだな。だから要するに失敗しても続けてみるっていうことをやるっていうことが試行錯誤ですよね。一発成功にはならないと、一発成功にはならないから。試行錯誤して次をやってみるっていうことがものすごく重要ですよね。その精神と勇気、行動力と余裕が何よりも大事なんですね。だからその最初にですね、全財産かけるようなことをやると一発アウトになっちゃいますよね。で、試行錯誤ってのはやり方ですから、一発アウトにならないように、まあ副業でも何でもね、趣味でもいいから、自分のこの技を磨くのはできると思うんだよね。ですからこの戦後の日本だってですね、もともと農家で、ね、自分の家でね、改良改善しながら一生懸命、まあ自分たちの食べるものを作り、そして自分たちの家族を支えてきた、そのまあ技能を持った人たちが製造業に入るわけですよね。で、その、まあ、昔は古い機械だね。昔の金もないから、日本はね。の古い機械を上手にだましですね、使って改良改善で、その、いいものを作るようになってたと。だから、金もない、技術もない、機械もない。そんな中でね、まあ、技能が高い品質を生んでたわけね。で、この高い品質が世界に評価されて、今の日本の大きな貿易黒字があるわけでしょ。だからやっぱり日本はやっぱ技能の国なんだよね。そういう意味では、まあ職人技の国ですよね。私それ簡単に変わるもんじゃないと思いますよ。簡単に変わるもんじゃないんで、もう一回その技をですね、出してみたらいいと思うんですね。結局だから、医療だとか、まあ介護だとかも含めてですね、人間の健康の問題とかも何も全てね、最後は技の問題だと思いますがね、まあはっきり言うとどうやったら病気治るか、正面から考えてる人がやっぱりいろいろ突破してくれるんじゃないですか。だから環境の問題とか放射能の問題も、いや、それ正面から考えて突破できる人がやってくれるんじゃないですか。そんな誰かね、やってくれるの待ってたって多分何も起きないと思いますよ。技能を持ってる人たちがなんかここはということを やって、 で、その試行錯誤してみると、そのうち成功するということなんじゃないでしょうかね。だからこの失敗を恐れるとか、失敗を恥じるとか言ってるからダメなんだね。失敗をしないとですね、未来ないですから。だから試行錯誤っていうのは、成功するまで失敗するっていうことと変わんないでしょ。で、ただ失敗と成功もですね、0対100じゃないんですよ。最初は全然ダメだったんだけど、1割ぐらいうまくいくようになったと。2割うまくいくようになったと。だいたいそんな風に進んでって、で、多少行きつ戻りつがあるんですよ。もっとやろうとしたらね、なんか全然ダメだったんで、1回やり直しになったとか言って、結構行きつ戻りつがあるんだけども、行きつ戻りつしてる間に、いろんなことを学ぶんですね。だから全然違う方法を思いついたり、全然違うことを思いついたりして、そっちで成功することもあるから、その試行錯誤ってものは、いくらでも、ね、未来があるわけですね。私もなんかこう政治見てるといつも思うんですけども、政治こそ試行錯誤してみればいいと思うんだね、あれ。いろいろやってみればいいと思うんだね。金のばらまきじゃなくてですね、いろいろやってみればいいと思うんだね。で、うまくいかなかったら、政権交代すればいいと思うんですよ。で、利権なんか触るからダメなんで、まあ、でもそれもね、ですね、アメリカがいたからさ、ダメなんだな。アメリカの利権が戦後ずっと覆ってたから、それがね、できなかったんで。でもまあ、これでなんか、帰れそうですよね。アメリカもね。で、いよいよなんか、真面目にできるんじゃない？いよいよ真面目になんか日本の政治もできるんじゃないの？これ。試行錯誤して、どんどん形作っていいと思うんだね、これ。まあ、そういう意味で言ったら、これからはすごく楽しい時代でもありますよね。で、こう試行錯誤するときに、やっぱり大切なことは最初に見通し立てることだよね。どうなるか、見通し立てないと試行錯誤になりませんので、っていうのはですね、こうやってみて、まあ結果を見るっていうのは試行錯誤なんだけども、こうイメージできないと難しいのよ。これやったらどうなんだろう、あれやったらどうなの。それがですね、こう、やっぱりこの、知識として経験として身についたものなんだね。だからこう当たりをつけられるようなんですよ。こうやったらどうなのかな、あれやったらどうなのかな、そのいろいろね試してみる中で、その未来がなんとなく見えてきて、この先どうなるか見えてきて、当たりつけられるようになる。そうしたらもうそれですね、かなり成功に近づいてんですよね。っていうかもうほとんど成功してるって可能性もありますよね。それでいいんだと。あとはもうちょっと練度を上げればね、練習の練です。練度を上げれば、これで OK だと。OK の領域に行くということも十分ありますよね。だから、こう、なんていうの、試行錯誤やってくるとですね、イメージも湧いてくるんですよ。イメージが見えてくるんですね。だから、それって手先だけの問題ではなくて、やっぱこう、全人格的なですね、人間力がですね、やっぱ上がってくるんですよね。だから、なんかやっぱこう、一つなんかやってみて、行き詰まったら、ちょっと戻ってみる。で、また別のことやってみて、行き詰まったら戻ってみる。で、脈があるところはもう少しやってみる。こういうことの繰り返しいいんじゃないですかね。なんかこうメダカ見てるとね、メダカ本当によく動くんですね。ちょこちょこちょこちょこね。ほんと世話しないっちゃ世話しないんだけども、まあなんて言いますかね。こう、あっちダメならこっち、こっちダメなら向こう、上行ったり下行ったりね。ああいうのっていうのはやっぱりこれから大事なんじゃないですかね。大きい魚みたいにね、ドーンとそこに出動かないっていうのもあるかもしれませんけどね、メダカってちょこちょこちょこちょこ動いてんですよね、あれ。私やっぱりそういう動きをもう少し日本人しなきゃダメだと思うな。なんか今日本全体見てるとですね、でっかい鯉みたいなもんでね、こうなんか口開けてさ、餌入れてくれてねだってる鯉がいるでしょ。なんかあんな感じになっちゃってんだよな。いやー、メダカだと思ったらいいんじゃないの。メダカでちょこちょこちょこちょこ動き回りながらですね、餌を取らないといかんと。で、右に行き、左に行き、上に行き、下に行きですね、まあ、しょっちゅう動いてますよ、メダカってちょこちょこちょこちょこね。で、たまに飛びますからね。あれぐらいでちょうどいいと思うな。あれこそまさに試行錯誤ですよね。要するに、あっち行ったり、こっち行ったりして、ああでもない、こうでもない、まあ、本能的って言いますか、考えてやってんでしょ、メダカだってね。ああいう行動が今日本人一番大事なんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ最終的にですね、まあこれから世界はね、それぞれの土地にふさわしい仕事、生き様、産業というものを持つようになっていくわけです。だからそれは砂漠のところも砂漠を改良してね、まあいずれ緑の大地にして、 で人々が住めるようにする。だからそれはかなり長いプロセスだけども、そこにはやっぱりたくさんの試行錯誤が大事ですよね。まあ鯉みたいにドンとしてるよりも、メダカみたいにちょこちょこ動きながらね、それぞれみんな頑張って、成功を目指すと。でどっか成功始まったら、そこにみんなですね集中して道を大きく切り開くと、こういうやり方がよろしいんじゃないでしょうかね。まあ本当にそういう意味ではですね、決して試行錯誤を恐れることなく、成功に向かっていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、試行錯誤なくして成功なしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。